希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は番組宛てにいただいたお便りをご紹介します。茨城県常総市の稲葉勝夫さん、秀子さんご夫妻ですね。毎週楽しみに拝聴させていただいております。甘利先生の素晴らしいメッセージに励まされて聖書の学びを続けていますとくださいました。
稲葉さんご夫妻ね、感謝しますね、はい、私たちも聞いてくださっていることでどんなに励まされているか分かりませんね、はい、聞いてくださる方がいらっしゃるから私もこのメッセージを届けるしがいがあると言いましょうか。
そうです ね
本当に毎週のメッセージで、メッセージを聞くだけではなくて聖書の学びを続けていますっていうのがすごいなと思いますね。聞くだけじゃなくてご夫妻でね、
はい、
嬉しいですね、はい、これは本当だと思いますよ、
はい、
私もどんな時にも聖書を学んできましたけれども、特に辛い時、苦しい時、聖書を読むとその御言葉が魂の中にこうスーッと入っていく気がするんですね。人間って辛い時こそ謙遜にされているので聖書の言葉がよく分かってくると思うんですね。もちろん何もない時にも成功の時にも聖書を読んでほしいですけれども、
はい、
特に悩みの時、ね、祈りながら聖書を読みください。
そうですね、本当にその聖書の言葉がスーッと魂に入ってくるっていう体験をこういくつもいくつも重ねていけたらいいですよね。
そうですね、
はい、稲葉さんご夫妻本当にお便りありがとうございました。それでは音楽です。国分ゆりえさんで賛美歌271番、いさおなき我を。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょう。
今日は神様の正しさと愛ということについてですね。
はい、お願いします。はい、
まあ、人はあの人甘いよってね、人の悪いことをあまり叱らずにそのまま言ってしまう、許しちゃう、簡単に許しちゃうという人もいますよね。かと思うとちょっとしたことに対しても厳しく咎めて許さないいう厳しい人もいますよね。なかなかこの正しさと愛というのが両立しないことが多いわけですよ。一方を立てれば一方が引き下がると言いましょうか。難しいですね。神様もこの二つのご性質を持っていらっしゃるわけです。神様は清く正しい方ですから、人間の汚れや罪を許しておくことができない。それをどうしても正しく審判しなければ神様の正しさが成り立たないということの世界ですね。もう一方、神様は愛であると聖書に書いてありますから、愛は人の罪を許すわけですよ。ですから神様は全部人間の罪をお許しになりたいんですが、そうしてしまうと罪は裁かなくていいのか、神は正義ではない、正しくはない、不義なる神だという話にもなってしまいます。そうするとどうしたらいいのかっていうことですね。ところがですね、この二つの神様のご性質を見事に融合し両立させてくださったお方が いらっしゃるんです。そのお方こそ主イエスキリストなんですね。こんな話があります。昔、筑波の友という仲のいい友達がいました。一緒に、食べたり飲んだり笑ったり遊んだり、ね、もう本当に仲のいい友達で一生友人でいようねと誓い合っていたわけです。ところがそれぞれ成長し大きくなってそれぞれの道を歩むようになりました。一人は一生懸命勉強し大学を卒業して、そして、裁判官になりました。もう一方のお友達はどういうわけか道を踏み外してヤクザの道に入り罪を犯して、とうとうある日警官に逮捕されて裁判所に突き出されてしまいました。その日その裁判官は出廷してみると、なんとそこには筑波の友であった親しかった友達が前に立って手錠をはめられて立っているではありませんか。裁判官はびっくりしたわけです。そのことを知っていたその傍聴に来られた人たちはどんなお裁きをするか固唾を飲んで見守っていたわけです。なぜならば友達だということで情にほだされて正しく審判をしない、法を曲げて許すのであれば不正義な裁判官と罵られるでしょう。逆に、この友人を厳しく咎めて厳しい判決を下すならば、ああ血も涙もない裁判官かと人々は同じように彼を責めるでしょう。この板挟みに苦しんだわけです。ところが裁判官はすべて彼の罪を明らかにし、事実関係を明らかにして、いよいよこの判決を下す時となりました。人々は固唾を飲んでいました。ところがこの裁判官は最も厳しい判決を、その罪については厳しい判決を下したのであります。禁錮20年。人々は、ああやっぱり血も涙もない裁判官か、友達であったとしてもそんな判決を下したのかとつぶやきました。ところがこの判決が終わってから裁判官は下に降りていって、その友人の肩に手をかけて、友よと言って一緒に泣いてくれました。私の後に来てください。会計係のところに行くと、この裁判官は小切手を取り出して自分の家屋敷を売るほどの額を、保釈金をその人の代わりに払ってあげたわけです。そして言いました。友よ、私があなたの罪を償いました。私があなたのために家屋敷を売ってあなたを、ね、許すことにしました。どうかこれからは真面目な人生を生きていってくださいと涙ながらに別れたというのであります。さあこの裁判官は正義と慈しみ、愛というものをそういう形で両立することができましたね。イエス様という方もそういう方なんです。私たちの罪をそれをそのまま許すことはできません。神様、父なる神様はその罪の裁き、義を、正しさを表すために我が子イエス・キリストを十字架につけて、私たちの罪を全部その上に乗せて自分の我が子を死に定め、厳しい裁きを行わなければなりませんでした。イエス様はそこで命を捨ててくださいました。それは私たちの身代わりとしての死でありました。しかしそこでイエス・キリストが死んでくださることによって、神様はこの我が子を犠牲にすることによって私たちの罪を償い許してくださったわけです。愛を表してくださったわけです。ヨハネ第一の手紙の4章にこうあります。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。 それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛があるとあります。皆さん、神様はあなたを愛しておられます。あなたの罪を裁きたくないんです。それで御子イエス様があなたの罪の裁きを受けてくださいました。神様の義がそこで全うされ、そして神様の愛もそこで表されています。このイエス・キリストを救い主として信じて、永遠の罪の許しを受けて、神様の素晴らしい救いに預かってください。
お送りした曲は賛美歌262番十字架のもとぞ、二機会合唱団でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は押し花のしおりを全員の方に差し上げています。天理先生、これ教会の方が作ってくださってるんですね。
そうなんですね。一枚一枚愛情を込めてお作りくださったんですね、はい、聖書の御言葉も入ってますよ、
はい、ご希望の方全員に差し上げています。おところお名前を明記の上お申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。